ナの飯より123。
はい、どうもこんにちは、こんばんは。深夜に差し掛かっています、リクです。
ニカジスパスパです。
どうもどうも、スパスパさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
いや、もうすぐ明日ですね。
そうですね、もう日付が変わろうとしてますけど、
はい、だいぶ喋ったような気がするんですけど、そうですね、ゲストの方を今日はお呼びしてて、この方です。
はい、富蔵です。
どうもどうも、引き続いて、すみません。
ヤクザ映画がサンドの道より好きです。
ヤクザ映画で最も好きなのって、仁義とかですか？
ヤクザ映画で最も好きなやつは、北陸代理戦争ってやつです。
わからないな。
検索してもらったら、まず検索出てきた画像見て笑います。
北陸。
どなたが出てるやつだ。
代理戦争。戦争。
出てくるかな、画像。出てくるかな。
花はじめやんけ。
どれか、パーって見ていくと、雪の中に顔渦巻ってるやつ出てこないですか。
ああ、渦巻ってるよ。
かわいそうにね、雪に顔埋められて、車で行かれそうなんですよ、この人。
深作金次監督じゃないですか。
そう。で、このシーンって、どっかで見てみましたよね。顔が地面からペコって出てるシーン、見たことないですか？
思いつかないな。
あの薬剤映画、あの薬剤映画。
仁義じゃないか。
なんだこの野郎？
なんだこの野郎です。
なるほど。ああ、なるほど。
あれは多分このシーンのオマージュと思ってるんですけど。
ああ、まあそれは確実にあるやろうね。北野武やったら。
そうなんですよ。
深作さんとはね、縁が深いから、あの人はね。
そうですね、うん。
そうなんです。アウトレイジの最終章で同じシーンが出てきます。
ご存知の通り、僕のフィルマークス等を見ていただけると、ヤクザ映画ってほとんど見ないっていう人っていうのがよくわかるんですよね。でも今年は初恋を一応見てるんだよね。あれは一応ヤクザ映画の部類ですよ。
そうなんですか。
そうですよ。ヤクザ出てきますよ。
ヤクザが出てくるんですね。
ええ。
マジか。そんなところにヤクザ映画が潜んでましたか。
ヤクザのしのぎよ翔太くんがどんどんラリってくるっていう映画ですよ、あれは。
ええ。
ヤクザ映画とボクシング映画といろんなものが混ざってる面白い映画でしたよ、あれは。
薬に手を出してるんですね。
薬に手出してますよ、翔太くんが。そのラリリ方がね、いい感じで目がね、トローンとしてきて、いい感じなんですよ。
愛人は食ってはいかんのです。
そうです。ということで、そんなヤクザ映画が三度の飯より大好きな富蔵さんをお呼びしてですね、はい、テネットを散々パラカズアスさんも交えて話した直後でございます、皆さん。ミッドウェイの話をしなおじゃないかと。
いい感じにもうね、やりきった感が出ておりますけどね。
そうですね。一応やってお金はなるまいと。
なんだよ、ミッドウェイなんかいいってことあんのかよ。
どうでしたかっていうのだけちょっとね、聞いておきたいなという。せっかく、私なんかね、あなたたちが見たから見たんですよ。
そうですね。鼻からちょっと行くつもりないっていう、
そう
そうですね。見るやつ。まあ、地元の映画館で、チラシが置いてあったんですよ。
はい。
やるんやなと思って、これが噂に聞いてたミッドウェイか、ピュッて。
噂に聞く、あのミッドウェイ。
チラシを取ったら、ローランド・エメリヒですよね。トヨエツとかが出るんやと思って、その時は思ったんですが、エメリヒかって、まずね。で、僕は、まあね、エメリヒですから。今、ウィキペディアさんを開いたら見て見ぬふりを今から僕はしますけどね。まあ、ローランド・エメリヒ。富蔵さんは、ローランド・エメリヒって監督ってご存知？
はい、まあ、知ってますけど。
なんか見ました？過去。
なんか見たかな？
あなたが、昔、このことでやいや言うてた映画は確かにこの人の映画だったんですよ。
ちょっと待ってくださいね、はい。僕もね、ちょっと記憶力悪いので、
絶対何かを見てる、
ね。そう、見てますね。
見てますね。絶対見てますよね。
ずっとこの人、大統領のヘルメットで言い続けてた時期があったんでね。
大統領が、そうね、ヘルメットかぶってお尻に入るやつ。 そのシーンね、名シーンですよね。
大統領のヘルメット、大統領のヘルメットって言ってる。
まあ、そう、大統領のヘルメットはやっぱりね、一作目が良かったですね。
あ、リサージェンス、じゃあ見たんですよね、その言い方は。
見てますよ、そりゃ。
偉い。偉い。偉い
ね、見ましたよ、僕は。しかも結構ね、期待して見ましたよ。情報は、ね、入れない方なんで、僕は。
もう地球を覆う、地球が押し潰されかねない、円盤見たんですね、じゃあ。
もうね、頭の中、ポカもう、はぁーって。あ、社長何見とんじゃーって思いましたよ。
みんな大好き、インディペンデンスデイの監督ですね。
そうですね。
はい。
あ、でもね、あ、そうそうそう。結構見てますね、私、この監督。
そうですね。
うん、見てる見てる。よく見てる。
エメリッヒがハッピーサイエンスフィルムを撮ればいいのにって思って
ます。遠からずやな。
そやね。
作ってる映画を見る限り遠からずやな。うん、話持ってったら無理そうやけどな、まあね、この人。
紀元前1万年とか撮ってるし、いいんじゃないですか。2000、10年とか撮ってるじゃないですか。いいんじゃないですか。
別に。宇宙の方、実写版は絶対この人やな。
実写版ね、本当
に。そうやな。そう。まあ、インディペンデンスデイの時っていうのは、僕は当時を、すごく記憶してて、もう大混乱になってたんですよ、東宝シネマズが。この映画を見るのですごかったんですよ。ほんで僕は映画にやっと映画館に通い出した頃やったんで、で、その人に揉まれながら見て、ウィル・スミスは気に入らんけど、なんかこの映画すごかったと思って、ただ、すごかったのが、気になったのが、すごいすごいってみんな言いながら映画館を出ていくんですけど、見た人、面白かったね、みたいな感じで。ほんで、僕、このインディペンデンスで見てたら、隣におじいさん、おばあさん夫婦やったんですよ。で僕は友達と一緒に行ってたんですね。で、おじいさんの方が、ちょっとトイレに行くんで、席、荷物置いといてもええかなとか言われて、あ、いいですよ、みたいな感じで、こう。ほんで、いや、なんかすごい映画らしいですな、とか世間話をやたらとしてくるおじいちゃんやったんですよ。で、なんか話題作で僕らもすごく楽しみに来たんですよ、みたいな方で、すごくフレンドリーな感じでね、キャッキャウフフしてて、始まったんですよ。ほんなら、最初の宇宙人さん、ようこそってするときに、チュンって、ビームが飛んできて、バーンって崩れるじゃないですか。
うん、
おじいちゃんが横で、びっくりするとこに全部おじいちゃんの声が入るんですよ。実況が、おぉ。
いいリアクション。
いいリアクション
や。逆に、いいスパイスやったんですよ。それが。
おぉ、そうだね。
まあ、それこそ映画に出てきたんですよね。
そうそうそうそう。で、
最後なんてこぞじゃっていう。
で、最後、あの映画って、こう、宇宙船におじいさんが突っ込んでいくじゃないですか。
う
ん、
うわそうですね。
うおぉって突っ込んでいって、勝つじゃないですか。最後、モールス通信、トントンツー、トントンツー、うん。で、スタッフロールじゃないですか。うん、なら横から、ぐす、ぐずずっていう音がするんですよ。
泣いてるんや。
そうやね。
お
うん、
と思
ったら。どうしたんや。
めっちゃ泣いて
はって。
あのね、もうあと1ヶ月ぐらい戦争長かったら、わしあれ乗ってたんですわ、って。
あかんがな。
あ
かんとこ触ったよ。
ほんなら、
それポロッと言ったんすか？
そう。ほんなら、おばあちゃんの方が、よくぞ帰ってきてくれやって、って言うたんが、僕のこの映画の全てやったんです。
なんかもう、なんか、持ってかれてまうな、全部。
ええ、もうなんかね、そっちを映画化してほしかった。
なんかストーリー足されてますよ。
なんかね、
なんか違うものが乗っかりましたよ、ね、今。
ほんで、なんかなと思って、ほんでまあ、終わって、こう、人がいっぱいゾロゾロ出ていくのがバラバラになるじゃないですか。友達と俺は、友達の方はそのおじいちゃんと会話っていうのはあんま聞こえなかったんですよ。
うん。
ほんで、面白かったなとか言ってたけど、僕は半分ちょっとしょんぼりなんですよ、だから。
そやね。
なるほど、戦争映画なんやなっていうのを。感じながら。
そうよね。
ほんなら、お手洗い行ってくるわ。
あんな、これ。
ほんで、お手洗いに僕行ったら、お手洗いでまたそのおじいさんと出くわしたんですよ。あって、いやー、泣いてしまって、無様なとこを見られて、申し訳なかったねって言われて、紳士なんですよね。あ、こういうおじいさんになりたいって思いながら、見た映画がインディペンデンスデイやったね。ちょっと、それを撮った監督っていうのは全然ピンと来てなくて、次見たゴジラで、なんか変な監督って思ったのが、エメリヒの
第一印象。そうよね。 次がゴジラなんよね。そう。なぜゴジラという。
ゴジラのがっかりとなったらなかったです
けど、ね、なかったですね。
ああ、そう、がっかりしたよね。
ジュラシックパークやんって思いながら僕は出たんですけど。
ジェラシックパークかどうかもな。
そうなんですよ。
なんかな。
で、まあね、20年ぶりにインディペンデンスでリサージェンスですか、もう新しいお客さん来ないだろうって。
そうですね。お得意さんしか来てなかったです
いや、でも本当私も私はまだインディペンデンスデーは、リアルタイムに劇場で見てませんでしたので、インディペンデンスデーがまさかの続編を映画館で見れるっていうんで、僕はもうすごく意気込んでいったん
です。スクリーンで見れるっていう体験ができるっていう感
想
があったかもしれないね。
うん、なるほど、
なるほど。まさか幼稚園バスを追いかけるエイリアンマザーを見るとは思わなかった。
いや、ほんまね。もうね、最初から最後まで、どんどん産地が下がっていく思いでして。
そうですね。スケールがどんどんちっちゃなっていくからね、話の。
スケールは、
っていう。
スケールはちっさなるんですけど、宇宙船のデカさはメガ盛りだ。
そうそうそうそうそうそう。
クソほどでかいよね。
クソほどでかい。
うん。
だから、よう、第9地区やった後にこれ取ろうとしたなって僕思いながらね、
ね
リサージェンスをちょっと。
その勇気は、
買うけど。隠し物
ですけどね。
そう。ちょっとね、まあ、どうなのかなっていうところを、このミッドウェイじゃないですか。うん、で、
はい、
エメリヒの構想がなんか20年かなんかそんなんなんでしょ、
そう、なんかどっかでパンフレットに書いてあったね。
うん、で、なんか作りたかったっていうので作って、ほんで、豊越とか、国村さんとか、いつもの日本人でいう浅野忠信が出てるから、うん、バトルシップってちょっと一瞬よぎりながら
、ちょっと期待が持てるやつだね。
なんとなくちょっと上がるじゃないですか。上が、そこでちょっと、
う
ん、
バトルシップって言われる
ぞ。チラシを見ると上がって、予告を見たら下がったんですよ。うん、何この CG マシマシの状況はちょっと大丈夫なんて、すごい軽そうやけど戦闘シーンっていうのがあって、で、うん、まあ、どうしようかなって言ってて、2月ぐらいかな、カズハセさんとかと撮った時に、カズハセさんとかがエメリヒスからねって言ったんとかも含めて、そうなんですよ。この映画、どこかみんなが気になるのは、エメリヒなんだよね。
そう
ところが大きい。
ね、
まず大きい。映画ファンは。
エメリヒって聞いてみんなもう半笑いになりますもんね。
半笑い映画、映画になっちゃうんですよ。半笑い監督なんですよね。ああ、エメリヒか、なんて。で、
それは、今までのこの悪行が
余裕な
90年代は天下取ってたんです
よ。そう、
90年代はやっぱりエメリヒ先生と呼ばれてたと思うんですけど、
インディペンデンスデーで、
そのインディペンデンスデーで一山当てて、
一山当ててどっかどっかですよ。で、
うん、
で あのインディペンデンスデーのスタッフがゴジラ取るでーって言
う
て、
そうそうそう、煽り文句になってましたよね。
そう、煽り文句になってて、あれ、うん、違う、イグアナだってみんながなって、だからちゃんとあの映画大事なのは、イグアナですよって最初に説明が入るんですよ。
うん、
ここで、ここで水爆実験したから、イグアナがこうなったんですよっていう説明が一応入るんで、うん、最後まで僕は放射能光線が出ないのかなと思いながら、
うん、
イエローキャブが食われた時に出ないんだなって思いながら。まあそういう、なんていうんですかね、一応映画が上映されると、なんとなく過ごそうっていう煽り文句とともに出てくる監督なんですよ、この人は。
そうですね。
で、この人が今回ミッドウェイを撮るよっていうので、ミリオタさんたちですかね、がちょっとまあ、ざわざわやっぱりしてたと。で、初日ですよ。僕は結果的に初日見なかったんですよ、これね。
はい。
見て、はい、見ず。ほんで、夜になるとスパスパさんが発狂し。
うん、
で、おやおや、やっぱりそうなのかいと思いながら、ちょっと検索をかけると、うん、ミリオタさんたちが一生懸命、見た感想を述べてるんですよね。
そうですね。
評判はどうだったんです
か？熱いんですよ、皆さん。
うん。
うん、で、ほなら、ミッドウェイ、カンコレで検索が引っかかりまして。
お
やっぱりね、 カンコレユーザーが結構あそこで、あの、うちの誰それが、みたいな感じの話題とかをですね。
うちの誰それ。
はぁ、あ。世の提督たちがね、語り合ってるんですよ。
なるほど。
また、僕の秘書官が、いうやつです。
それを
あそこで戦ってるっていう。
それを見ちゃうとですね、あの僕としては、うん、あうちの龍城ちゃんとかも活躍しとるんやろかとか、ちょっとそわそわし始めたところはあったんですよ。で、そういう状況で、の中、富蔵さんも見に行きましたと。で、なんとなく、スパスパさんと富蔵さんが2人で、うん、あ、見ましたかみたいなことになっとると。うんうんうん、で、私、見ないとダメかしらって、ちょっと思って、で、はい、最初の頃僕は、いや、2回ほどもテネリマスって、テネットを2回見るからとか、3回見るからとか言ってたら、ねうんテネットが僕の中で、うーんっていう出来やったんで、
うん、あ
2回見るよりも、
ミッドウェイを見よっかなって思ったわけですよ。
うん、
で、連休にミッドウェイを見に行ったんですよ。いそいそと、
はい。
見に行ってね、席に座って見てるじゃないですか。はい、前にね、妙齢の女性の方が一人で来てあって、つかつかつかっと入ってきて、ストンと僕の一つ前の席に座って、ポップコーンを片手にむしゃむしゃ見始めたんですよ。トヨエスが出てくるとね、背筋がヒュッと伸びるんです
よ。ほう。
浅野忠信が出てくるとね、そわそわしてるんですよ。
ほう。
ええ。
ほう。
アメリカ人が出てくると、ズルズルズルって下がっていくんですね。だからもう目的が明確で、その人の頭が視界のこう横にぴょこぴょこしてる中、僕はあの映画を見てですね、まあ、みんなはこれで良かったんやろうかって思いながら映画館を出て、フィルマークスを見ても、
良かった人には良かったん
そうやね。良かった人には良かったっていう感想やね。どうやら、これが。で、僕はその中勇気を持って欲しい一つって。
何を持って良かったっていうかだよね。
そこなんですよ。そこです。で、お二人はどうやったんかなっていうのを僕は今日聞きたい。
まず僕からいいですか？
はい。
ごめんなさい、さっき聞かせてもらうんですけど、まずね、もう全く予備知識なくで行ったんですよ。あんまり情報入れずに行きたいなと思ってて、
そうですね。
で、座ったんですよ。で、映画始まりますわな。で、僕はてっきりメジャーの配給でしてると思ったのが、いきなりキノフィルムって出て、あれって思ったんですよ。キノフィルムかと思って。で、見てたら、中国資本のが入ってると。
そうですね。
あ、と思って見始めたんですけど、だから僕はてっきりそのメジャーの、ね、ワーナーとか、そういうとこが入ってるのかなと思ったら、全然違ったので、目くらったんですよ。
なるほど、
で、実際に中身を見ると、
はい、
なるほどってなったんですよ。これはメジャーで撮らせてくれへんわなっていう内容やったんで。
そうですね。そうなんですよ、
まあ、結局その本人も資金集めてたらしいですけど、集まらんから中国に頼らざるを得んかったっていうところだったみたいなんですけど、で、まあそのね、他の方も言われてますけど、中国資本が入ってるから、その日本兵をこう悪くか、あの描写してるとかいうのは確かにないのはないんだけども、アメリカワッショイ映画であることには変わりないなと。
Yes. Yes.
そう感じてしまったんで、
はい、
なんじゃこりゃってなったんですよ。で、僕はその太平洋戦争自体の知識がやっぱ乏しいから、その見終わった後にいろんな方のこうレビューを見る中で、やっぱりある程度その辺の知識が入ってる人は評価されてる方が多いと。いうところで、やっぱり自分が見る映画じゃなかったんかなっていうのが、 ありますね。うん、
なるほど、
うん、で。とにかくね、絵が古い。
古いね。
古い。
びっくりしたね。
びっくりした。
びっくりした。
何この90年代の映画はって思いましたよ。
90年代以前やんと思いながら、そうね、すっげえ見てて、
90年代ですらなかったと思います。
だからなんかもうとにかく空と海が、空がペタッと貼り付けてあるのよね、画面に。あ、いやいや、貼り付けてあるのはこっちのどっちかで感染とかの方やなとかって思いながら、ほんなら途中から海がプールにしか見えなくなるんよね。これプールじゃん、プール、プールとか思いながら。ちょっとびっくりして、まあ、その辺がありましたね、僕は。
うん、なんかキャラクター描写にしても、古ーっていう
ですね。ベタでしたね。ベタ、ベタといえばベタ。古いといえば古い。
何回こすっとんねんっていうようなキャラクターやったんで。
う
ん、
そうですね。もう、みこすり班どころじゃねえぞ、みたいな
状態。
ああ。
ねえ、なかなか行かへんで、この人こ
すっても。困ったわね、とお姉さんに思われるっていうケースよね。
うん。
そう。いやちょっと、いわゆる、まあ、先ほどね、テネットを撮って、うん、今、僕のも知識としては、スパスパさんの中でダンケルクがどういう映画かっていうところに入った中で、うん、同じ戦争映画として見たときに、
そう
ね、スパスパさんは何を感じたのかって僕は非常に思った 状況ですよ。
ダンケルクとかは、やっぱりその人物描写がしっかりしてたから、
そうですね、
で、やっぱりその、ノーラン自体、イギリス人の誇りっていうのがすごく持ってる人やから、うん、その、ダンケルクを取りたいっていう意思はすごく伝わったんですよ。
うん
うん、でも、ノーランが、その、太平洋戦争、ミッドウェイになぜ作りたいかっていう、その、意思みたいなのは全く感じなかったし、
あ、エメリヒがね、
何を描、うん、エメリヒがね、その、何を描きたかったのかが全く読み取れなかったので、何これって思ったんです。だから僕、言い方悪くて、非常に申し訳ないんですけど、
はい、
ただのミリオタ老人が、なんか、好きやから撮ったオナニー映画にしか見えなかったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。うん、富蔵さんはどうだったんですか？
そうですね。私も特に、前知識はなく見に行ったんですよね。
はい。
うん。
うん、予告編も見てないです。
はいはいはいはい。
で、そうですね。まずこの映画自体に、一番最初に出とったんかな？日本人の、交渉が入ってるっていうのにちょっと、まずは、おっと思いましたね。そこは、評価できるところだと思います。直近というか、結構前ですけども、パールハーバーありましたね。
パールハーバーね。はい。
パールハーバーも、5人というか、5人ですらないような、エピソードが出てきてたんですけども。
原っぱで会議しとったからな。
あれですよ、なんて言ったっけ、戦国武将みたいな。
うん、登り立てて、登り立てて。
頭おかしいんじゃないかと思いましたけども。初っ端から、山本五十六が、
あれ、
英語を喋れる。
そうそうそうそうそう。はい、うん、そうそう。
日本語で話しかけてきた駐在武官に対して英語で話しかけて、
うん、
で、何かこの、情報が大、情報がいかに大事かっていう話をしてたりとか、
うん
うん、細かいエピソードが、日本のこの、日本側のエピソードが細かいのが入ってたりですとか、
うん、
序盤戦、いかにアメリカが弱かったかっていう。っていう、あれ、ミッドウェー海戦も、なんとか勝ててるんですよね。見ての通り。
うんうん、
だ かなり弱いんですよね。
うん。それは僕、勝手な自分の思い込みで、真珠、パールハーバーにしても、完全にもうアメリカが有利で、日本は完全にドン・キホーテ状態なんだろうなというふうな目線で見てたんで、あの時点では、その戦力的には日本軍の方がかなり優勢だったんです ですね。
そうですね。保有している艦船の数ですとか、
うんうん、
あと、航空機の能力、
うん、
この辺は勝ってます。
うん、
ただ、
そうだった、
ね、日本側のこの劣っている点っていうのが、その時点で劣っている点っていうのがもう、はっきりと描かれてるんですね。
うん、
例えば、情報がザルだとか、かなりおごっているところ、
うんうん、
どうせアメリカのやつらはって、
うん、
ま、俺たちに負けるはずがないって思ってるところ、
うん
うん、ああいうところとか、意外とその、ここからこう攻撃されたら弱いっていう、脆弱なところが出たりとか、
うん、
っていう点が、割と客観的に描かれてるなっていう、っていう、まあそういう、その辺が割とミディオタが好きなところなんじゃないかなと思いました。
なるほどね。なるほどね。
あと、まあ、あそこで一番、日本側としては、取り上げられてるのは、山本五十六と並んで山口多門ってのが出てますけども。
そうね。そうね。
山口多門がいかにその南雲忠一のことが嫌いだったかとか、
浅野忠信が、
そうですね。
ですね。
そう。で、南雲忠一が、いかに、この、突発的な出来事に弱いかっていう。
そうやったね。ちょっとだけの中で、その、日本人をこう、日本軍を描いたと言えば描いたと言えるのか、あの辺の流れは。
そうですね、うん。
なるほどな。意外とね、だから日本軍パートは僕、この映画は、ちょっとテンション上がるところはあるんだよね。
うんうん、
まあ
役者の力なんやろうなと思ってたんやけど、
高校の時からナグモじゃねえ、山口多門が好きなんですけども、
うん
うん、山口多門好きとしては、最後のシーンはあれはあのエピソードはしびれますね。
おお、なるほど。
月見エピソードがあるじゃないですか、
ね、月見エピソードのあそこは感動したっていう声は多いですね、やっぱりこの映画。
やっぱりその南雲中将自体はその無能だったんですか、ちょっと実際のところも。
無能、あの人自身は無能ではなかったと言われてます。
ではなかったんですね。
はい。ただ、機動艦隊を率いる器じゃなかった。
うん。有能無能と器じゃなかったと、また話が別よね。
違うね。
だから本来であれば、どっかで、駆逐艦とか巡洋艦を集めた、艦隊を率いてたらよかったのに、全く門外の、航空機動艦隊を扱うことになってしまったっていうところで、で、それを、柔軟な考え方ができるとなら、うまく運用することができたんだけれども、
うん、
彼は航空ってものを知らんかったんですね。
ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。
山口多門ももともとは、航空を知らんかったと言われてます。
どっちかというと天才肌に見えたな、今回の映画だけ見てたら。
そうなんですよね。何をすればいいかっていうのをよく分かって、よく分かってるというか、感じで。その辺が、今のこの内閣でも言われる、政治でも言われることですけども、
うん、
単純に、年次が上がっていくとか、
うん、
例えば当選回数何回だから大臣にしてあげようとか、
うん
それって専門だからそこの大臣になるのかどうかっていうところですよね。旧軍にしてもそうで、年次が上がっていって大将だからとか中将だからとかっていうので、
うん
そこの職に就けてしまう。
なるほどね。
だから山口多門は就けないっていうことですよね、少将だから。
いやー、もう本当山口多門役の浅野忠信が双眼鏡だけを覗いてる演技っていうのもったいないなーと思いながらね。もったいないぞ、これって思いながら見てましたけど、そうなんですよね。だから、非常に、なんて言うんですか、まあ、群像劇をやろうとするのが、まあ、どっちかというと、このエメリッヒの特徴は、その群像パート いわゆるフォーカスするところが全体的に散りばめられているっていう形になってるんだけども、うんうん、今回それが非常に悪い方に針が触れているように僕は思えて、非常にテンポが悪くなっていくっていうんですか。
うん、
だから、すっごい、なんていうんですかね、米帝パートが僕はダメだったんですよ、とにかく。全部が古い描き方が、と思いながら。
そうですね。古かったな。
戦闘ものの、戦争ものの映画で言うと、
はい、
同じハーバー、真珠湾攻撃を描くやつでしたら、うん、パールハーバーですらなく、トラトラトラでしたよね。
トラトラトラね。
そうですね。今僕はパンフレット見てるんですけども、
はい、
上から吊るしてるって言われても不思議じゃないぐらいの絵ですよ。これ。
ほら、だから僕がフィルマークスでのび太のリトルスターウォーズのデキスギ君が作ってた映画って書いたんは、そこに繋がるんですよ。そうですよ。
いや、まあまあ。
あれですよ。あれより出来が悪いのではって正直思いましたよ、僕は。
ね、真珠湾攻撃されて、で、アメリカ艦隊が沈んでいく中で、ね、その将校が若手の水兵をロープで、うん、お前、これ渡って向こう行けんって、いつの時代の表現や、それっていう。
あれも一応、史実にはあったらしい話やね。うん、あったから取り入れ取るってしてねえけど、その描き方が古いん、描き方が新しいものが全くないっていうんですか、だから、新しいものが全くないっていうのは、やっぱりね、発見がないっていうのは映画を見るにあたって、でこの映画、長いんですよ。
長い。
2時間15分ぐらいあると思うんで、ちょっとね、もうちょっとコンパクトに作られてたら、よかったのかなっていうふうな気はするんですけど、しかし、やっぱり戦闘機って空母の上に乗っかるときってあんな軽いんですか？ドーンって乗っかってたシーンが何回もあったんですけど、あんなもんですか、やっぱり。
はい。
ああ、やっぱあんな感じなんやね。
今の空母のことを考えると、今の戦闘機のこととか考えると、結構な重さで。ってなるかもしれんですけど、大体あんなもんです。降りたら、キシンでムニョンってなんかつぶさとかも、こう、キシムシ。
じゃあ、うっかりベニヤ板のとこ突っ込んでたら、もう大惨事やったんやね。
大体、空母に降りる艦載機と降りるとき大惨事になることがあります。
ああ、そうかそうか、なんかそういうの聞いたことあるな、そう。
ちょいちょい起こすんで、降りるときが一番大変
大変みたいな、ね。
だから、あんな無茶苦茶な方するやつは、一緒に乗ってる人は、ね、もう二度と見たくないと思うんですよね。
まあ、あと、
バカじゃねえかって。
この映画の僕の疑問点、アーロン・エッカートパートは行ったのか爆撃機に乗って出撃していたおっさんのパートはいるのかっていう。
あれも事実は事実
です、ね。そうだね。東京が爆撃されるいうきっかけとしては大きいよね。墜落してからいうのはもうカットしてもよかったんじゃないのか、思い切ってっていうふうに、ちょっと思ったんだけど。まあ、あそこは、ディレクターズカット版ではもうちょっといろいろエピソードがあるらしいんやけど、日本公開のために切ったらしいのね、そこはわざわざ。長かったらしいんですよ。で、まあ、そもそもあそこの爆撃機の隊長をやってたアーロン・エッカートさんみたいな、あの方は僕、今年映画、これで2巻ですからね。
2巻。
ワースト映画に出てくる人になってきたよ、僕の中で。
アーロン・エッカートアレルギーが出るようになった。
いや
まあ、なんでしょうね、多分あそこで逸話入れたっていうのは、
はい、
ミッドウェイ海戦の絵の布石だったと思うんですよね。
あっていうことだろうね、やっぱり。
ミッドウェイ海戦で完璧に日本とそのアメリカの力学は逆転するんですけど、それの、それを匂わすエピソードとして、初の日本の本土上空を爆撃したっていう、それもターニングポイントにあるんで、
そういうことがあっただけでよかったんじゃないかと僕は思ったんですよ。
でしょうね。まあ、
その爆撃シーンがあって、爆撃されたんやでよかったのが、そこをまたトロトロトロトロやるじゃないですか、この映画。
なんでしょうね。あれ、そんだけ、なんか やたらと言えたのは、何か、多分このアメリカ人的には、 あのエピソードが好きなんじゃないですか。
あ、なるほど、そういうことか。そういうことか。パールハーバーに対しての東京爆撃に近いもんな、ノリは。
英雄じゃないですか。
あ、英雄ですよね。
やっぱり、やっぱりまあ、そういう映画ではあるんです
よ
ね。
あ、まあまあまあね。
あっちこっちで公平に描いた、公平に描いたって書かれてたのは、いっぱい僕は見た状況で見たんで、公平じゃないじゃんと思いながら見てたところがあって。
う
ん、
まあ、公平は公平というか、うん、別にそれは、ある一つのエピソードなんで。
ああ、そうか。そういう見方をした方がいい、ね。
別に
それが、
うん。別に何かしら、変な描き方をしてるわけじゃないと思います。
あと、まあ、もう一つ言っとくと、あんなところに家族の写真を置いたら吹っ飛ぶと僕は思いました。
バタバタバタバタしてましたね。危ない、ね。あの、本土爆撃されたっていうのが、
はい、
あの、ミッドウェーの作戦結構急がせたっていうか、その、あのミッドウェー作戦を、うん、決めたのが本土爆撃があったからとは言われてますよね。
なるほどね。でもまあ、すごくこの映画じゃないところで感心したのは、ツイッターで僕見たんですけど、こういろんな日本の空母が爆撃されていくじゃないですか、後半ね。あの爆撃された位置までけ、ね、あのちゃんと一緒かどうか確認してるっていう人がいましたよ。
うん、それね、カンコレの人でしょ、
多分好きなんじゃないかな。
あのカンコレで中波とか大波するところの、あのボロボロになってる位置が、私立と合ってるかどうかっていうのを検証した人っていうのがね、あ、まあ、最初の頃いたんで。
ああ、同じような、同じような
方が。ノリが
一緒。なるほど。
でも基本的にあれ、同じ位置だったんじゃないですか。
へ
ぇー。たぶん、おそらく。
交渉はしっかりされてるんだろうなっていうのが感じます、ね、
じゃないかなーって。あ、僕もはっきり見てないですけど、なんか落ちてた位置が大体近かったんじゃないかなーって。
まあ、最終的に、この映画はどうですか、ご五郎向きですか。アメリカ人がパーティーするときにかけとくとどうなります
か。相変わらずウッディ・ハロルドソンはズラゲーなんだなと思いました
けど。まあね、僕はあのパトリック・ウィルソンが出てきて、あ、資料館、資料館って盛り上がりましたけどね。
そこでキャッてなった。
そうそうそう。で、あの、日本語それなりに聞き取れる、ちゃんと上手とか思いながら。メガネもいけてるし、も
う、そうですね、
あの、なんていうのかな、こう、軍服着てるのに胸板が厚いというのが分かるところが、彼の大好きボディーなところが
情報散歩っぽくないですよね。
そう、情報散歩っぽくないです。まあ、もともとアクアマンの弟やからな、みたいな。やっぱり、スパサダさん、結論として我々が見る映画ではなかったんじゃないですか。
なかったってことですよね。
なんかそんな気がするね。うんうん、そうか。
楽しみ方が違ったなと、
ね。かもしれないですね。
そのキャってなってる人の意見を見ると、やっぱりね、うんうん、あまりにも僕らは知識がなさすぎた。
そうかもしれないね。
うんうん、
まあ、お話で泣けた、感動したという人もいるわけですから、やっぱり感動の僕らが麻痺してる可能性もありますよ。
感動してたんですか、これで。
いやるみたいですよ。
した人いるみたいですよ。すよ、
結構いやる、うん、そういう人。
山口多門は感動しましたけども、
いや、あのアメリカ人も頑張ってたんだな、日本人も頑張ってたんだなっていうので、みんな痛みに耐えてよく頑張ったみたいな感じで。
だってね、すごいですよ、ドントレスで、あの冷戦21型 の, あの変態相手に無双するんですよ。すっげえなと思いましたよ、僕は。
まあ、僕は見ながら、あのダンケルクの上からこう砂浜を折ったときに、上から撃たれたときかなんかあったなとか、なんかダンケルクのことばっかり思い出すようになってたよ、途中からね、あれ、よくなかったね。
そうですね、
まあ。やっぱり、ダンケルクって、その実際にその戦場にいた体験ができた映画だった
そうですね、戦場体験でしたね。
今回のミッドウェイに関しては、やっぱりその人間ではありえない目線のカットが多かったじゃないですか。
あ、まあ、うん、そうね、そうね、確かにね。うん、いかにもな、なんか、
いかにもなね、絵面としてやっぱり、綺麗というか、見栄えするような撮り方というか、そういうのをやっぱり多用されてたし、うん、CG の多分、そのクオリティ自体はその90年代ではアップグレードされてるんだけども、やってることは 90年代と変わらない。
そうですね。
ああいうふうには撮れたかな。
そうね。まあ、アメリカ万歳じゃないという意見の中に、エメリキはドイツ人監督だぞって言われても、僕はふんとしか言いようがないんですけど。そこじゃないだろうって、毎回思うところかな、うん。エメリヒがドイツ人っていうところは結構ね、いろいろ議論になってるんですよね、うん、映画ファンの間でも。うん、だから、ワッショイの傾向は少ないっていうふうに言われてるんですけど。う
ん、何が描きたかったんですか？
いやー、まあ、なんでしょうね。何なんでしょうね。
それが、ちょっと僕は答えが出せなかったので。
でも最終的にはこう、あの言葉には感動した人が結構いたみたいですよ。すべての、海に散った者たちにどうのこうのって最後出るじゃないですか。
ああ、これ、それ多分このパンフレットにも書いてあったな。あれか、これ勝者も敗者も海にすべてを捧げたってやつですか？
あ、そうそうそう、そんな感じのやつが最後にパーッと出て、うん、あそこでほろりと泣いてしまう人が、やっぱり、この映画を見た中では多発してるようですよ。
なんかすごい取ってつけな感が、
うん。正直私もそう思ってしまった派閥でございます。
だから、リサージェンスって、
はい。
ある意味その、エメリヒ自体のそのパーソナルな部分っていうのは吐き出してたと思うんですよ。
思いますね。
彼自身ゲイであることは公表してるわけで、で、なんかわからん、博士同士のおっさんの恋愛とか入れてきてたわけじゃないですか。そうそうそう。
いわゆる、エメリヒアイデンティティを感じれたんですよ、リサージェンスは。
そう、
だからところが、
うん、
今回のミッドウェイはね、そこですよね。
うん。
わかる。
だからその部分本当に描きたいのかっていうふうな疑問に思ったのと、うんうん、だからリサージェンスで思いっきりあれは本気で作ってたのかもしれないですけど、僕らは完全にバカ映画と思って受け止めてたじゃないですか、
はい、
で、はい、そっちに振ってくれたら僕らも楽しめたんですけど、真面目かってなったんですよ。
いやでもまあ、ミッドウェイ撮るには真面目にいかないと。
いかないといけないんだけど。
まあまあまあ。ねえ。
まあ、世の中には、そうやな、世の中には T34 みたいな映画もあるわけですからな。
太鼓で殴る。
まあ、フューリーも太鼓のでチャンバラするっていう映画やけどね。
T34 はやっぱ鳥蔵さんと見に行ってよかったなと思います
よ、ね。あら、見たよかったね。
二人の思い出映画ですね。
はい、いい映画でしたよ、本当にあれは。
見た価値はあったと思います。
本当、あったの悪いなと思いましたけどね。
まあ、そんな、あれですよ。まあ、ミッドウェイ会場でどんどんと日本艦隊が炎上している中、スパスパさんの心が怒りに打ち震えた、上映なんてしてくれないのっていう映画も実はありまして。
ありましてね。
皆さん、僕らは7月に見たんですけど、うん、そうなんですよ。スパスパさんは遅れてやっと見れた映画っていうのがありまして、なんでしたっけ、ね、って昨日言ったら怒ってんのちゃうかって心配なんですよ、僕は。3本って何の話やったっけ、テネットとミッドウェイと、3本日本ちゃうのって思って、日本ちゃいましたって聞いたら、3本って、これって。
これ
あ、
まあまあ
まあ。
ごめんごめん。ごめんごめん。イップマンです。
そしてイップマン、やっと、はい、すみません、お待たせしました。
やっとスパスパさんが見たんですよ。イップマン完結が、うん、そちらの方でも上映されたようで。う
ん、完結しましたね。
しましたね。
しましたね。
ファイナル。
うん。
どうでしたか？
素晴らしかった
です。今のためたところとに。
いやー、やっぱり打足かなっていうのは僕の気持ちの中でもあったんですよ。
はい。
次で終わってても良かったんじゃないかっていうふうには思ったんですけど、
うん、
この完結でやっぱり、この4作目にあたる今作でちゃんと綺麗に締めれてたなっていうふうには感じましたね。うん。で、すごく、テーマ的にも良かったです、僕は。
うん、
すごく この映画を撮りたかった部分っていうのは、さっきのね、ミッドウェイと違って、しっかり認められたので。
そうか。ね、よく燃えてたでしょ？
燃えてましたね。
悲しいよね。悲しいよね。悲しいよ。恋人が燃やされた。
シリーズを見てた人は、あれを燃やされるっていうのはどういう風に捉えるんやろうってすっげえ思いましたね、僕。
絶対あいつさ、あれにあの名前つけてたよ。
そうね、つけてたよね。うん、つけてたと思う、うん。
まあ、ボコスか殴るけどさ。
そうっすね、まあ、相棒に近かったと思いますよ。
ね、あれは正式名称は何つうんですか、あの、一歩先
生。牧人島です、ね。
やっぱ牧人島でええんすか、うん、カン、コン、カンって言うてる。
はい、
僕はあれの消失事件やなと思いながら見てて、僕初日に見に行ったじゃないですか。だから劇場は気合が入った人たちばっかりですよ。あのシーンになったらね、あのみんながね、うーってなってたの分かりましたよ。
そう。
いやみんなの魂ですからね、あれは。
そうね。
なんてことしやがる。
いなくても、うん、唯一あの拳を語り合えるのが相手やからね。
そうですね。
やっぱりそうなんやな。
だから、ね、そのきっちりと今までの全3作のセオリーはきちっと踏襲してるじゃないですか。そうそう、
踏襲してましたね。
うんうんうん、だから、本当にその時代劇のよう待ってましたみたいな感じで来るわけですよね。そうだからそこに、なんかそのアメリカっていう舞台を移したことで、今回のテーマ的である、その中国人コミュニティの話になるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
うん。だからそこでの、その、やっぱりその移民っていう、その肩身の狭さを、うん、その、移民たちが団結することで、内向きに固まることで、こう、結束してたものが、ブルースリーっていう異分子が出てくることによって、そのバランスが崩れてくるじゃないですか。で、もうブルースリーって僕らの知名度は絶大じゃないですか。これだけそのカンフー映画が流行ったのは、やっぱりブルースリーの功績っていうのはすごくやっぱ大きいし、で、彼がその中国文化を広めた一端ではあると思うんですよ。でもその彼があのコミュニティの中では本当に煙たがられてたっていうところに僕はグッと来たわけですよ、うん、
なるほどね、
うん、
そうか。
だからそのなんていうか内向きにこう結束する力は結局そのアメリカ人たちの差別によってこう崩れ去るわけですけど、うん、そのまあ物語その後ブルース・リーがメジャーになって彼らの市民権を得ていくっていうその対比ですよね、うん、っていうのはすごく僕はグッとくるものがありましたね、うん、結局異分子だった彼が中国文化を広めることになったと、
うん、なるほどな、
うん、
なるほど
な、うん、
そうアメリカに受け入れられやすい形で
安い形に持っていったのはブルース・リーがかなり大きい功績ですよね、うん、結局
だから本当この映画は、ね、あの公開された当時はあの Once Upon a Time in Hollywood で残念だったって言ってた人たちがこれだよって言ったもんね。ブルース・リーに対して
そうですね、
これだよ、
まあ、ブルース・リー、うん、今回のブルース・リーの描き方も若干ひどくはありますね。嫌なやつとしては若干描かれてたかなと。
やらせるならここまでやらせないとみたいな感じのノリで、お怒りやった皆さんは、やっぱり。
見せるというか、
そう、持っていき方っていうんですかね。うん、そうそう。
モノマネが完璧でしたね。
完璧やったね。
ブルース・リーだなーっていう、
うん。だから、ブルース・リー役の彼はね、少林サッカーで出てきてから、磨きに磨いたんやなと思って。
そうですね。
一つの芸風ですかね、ある種あれ
ば、
ね、うん。あと、どうでしたか、お茶会のところは。
あってなるシーンですよね。
ええ、
何かが 始まるなっていいです
よ。始まる。
来た来た来た来た来たで来たでっていう。
うん。もうね、不穏な空気しか漂わないよね。なんとなくあの、軽快な感じに、こっちこっちって言って、一風師匠みたいな感じで連れていくけど、
うん、
これ良くないって。
いつもやん、いつもやん、これ、と思いながら、もう、またやん、と思う。
そう、まあ、デフォルトですからね。
もう、安定の展開やん、これ、と思う。
そうね。
うん、
もう、粉々。粉々、
ね。粉々、うん、ですよ。対局拳を。もう気を入れるっていうのはあんなに恐ろしいことなんですね。あんなことできるんですね。びっくりしました、僕。うわぁ。
そうね。あと、あれですよ。あの、揉めてる現場に一歩間、通りがちですからね。
そう、一歩間通りがちで、今回はちょっとしょんぼりしながら通りましたからね。ちょっとへこんでるんですよ。
ちょっと、うっぷんを晴らしたね。
ちょっとね。
矛先が彼らに向いた。
そう。
で、そこへ、まあ、こう、ちょっと、若干手を怪我する複製とか貼りつつ。
そうね。
小高しいんですよ。
うん。あってなるシーンはね。あ、これ。
わ、うん、かりやすい複製貼ってくれるじゃないですか。
うん、そう。やっぱりってなる。
うん、
やっぱお約束って大事なんだなっていうことよね。
そう。かなりわかりやすい。
わ、うん、かりやすい。
わかりやすいやつを出してきてくれるっていう。
うん、ね
これぞ、娯楽作。
ねもう何も考えなくていい。
難しいことは横に置いといて、とりあえず今これを楽しめよっていうメッセージを感じるよね。
わけわからんですよ、エントロフィーとかね。
もう、脳に筋肉入ってる映画なんで、もうそんな何もない。
うん
とりあえず嫌なやつ来たら殴るっていう。
そうね。だから、でも僕、その、勘違いしてたのが、その、介護空手の敵がいるじゃないですか、
はいはいはい、
最初。
はいはいはい、
その教官のやつがね、
うん、
あの教官のやつが、あの、僕は敵だと思ってたのが、あの、あれ、軍曹でしたっけ？上級軍曹、
うん、
なんだったっけ、
うんうんうん、
あっちの方がラスボスだったんだと思って。
そう。そっちなんですよね。
いや君がやりますもんみたいな。ただやや言ってるだけだと思ったんですけど。
うん。う
ん、よく見たら映画大しとるかなと思ったんです よ。
そう。
映画大しとんね、あいつ。
そう。
あれ、プロレスラーでしたっけ？
あれはプロレスラーだった。誰なのかな？俺は知らないな。
格闘技系かなんか知ってたの？
へぇ。
うん。
やっぱり総合とかあっちの方の人なんやな。
そっちの方の人なんですかね。うん。
ああ、ええ体でしたね。
うん。
そう、空手は負けるんだって、ちょっとね、複雑な気分になった。
いややっぱりね、スニーカー履いてちゃダメやと思いますよ。
あかんか。
スニーカー履いてるようには。
そうですね。空手の心をなくしとるか。
ねえ。足は痛くなりたくないっていうことじゃないですか、あれ。スニーカー履いてるってことは。
あかんな。まあ、それはね、何がおったか分からへんから、まあ、大事なことですけどね。
ええ。まあ、一級軍曹さんは、あの、ブーツの先に鉄入れてそうなタイプって、
ね。そうよね。
そうです
ね、ま
あ。確かに。
そうそう。いや、どうでしたか、今回の太極拳の師匠は。
そう、だから、もうそれもきっちりセオリー踏んでて、
その
最初は対立するんだけど、
その
打ち解け始めたらひどい。
そろそろやばいなって思う。
そろそろやばいなって
思う。ああ、乗り込んできたっていう。
あかんあかん、フラグ立ってるでっていう状態ね。
そうそう、立ってる。うん、もうそこもやんややんやですよ。
本当にいつも通りね、あの、
いつも通り。
その他の師匠が弱い。
そう。
せやね、その他
の。物の数にならない。
物の数に、そうやね、ここぞという時に役に立たないっていう、こ
う。口渡しちゃったんですけどね。
そう。
政治権力を握るのはできるのに、なんでこの、ほんまの大事な拳へ戦うところはこの人がダメなんやろうっていうところはあるよね。
まあでもね、今回まだ、あの、立ち向かっただけ良しとしたらいいと思うんですよね。
なるほど、なるほど。
まあ、そうですね。
あ、大抵のあいつらほんと口だけで、今日やめとこうとか言いかねんからね。
そうですね。
まあ、あと、どうでしたか？チャイナタウンのチアガールは。
あの子、一人 で、舞台でおどろおどろしたんです
よ。そうそうそう。だから僕もそれはね、ちょっとどうかと思うぞって。
あの子、結構鋼のハードですよ。
そうですね。
強いよ、あの子は。あの子は強いよ、やっぱり。
だいぶなかなかね、晴れやかな感じの。
そう、一人で何ができんねん。
そうそう。いや、ちょっと、それは、って。
シアガールというものが分かってないんじゃないかと思いますよね、あそこの流れはね。
あのまま上がっていたら、きっと大惨事になった
んですよ
ね。
そうね。大惨事ですよね。
あと、どうでしたか、ビッチは。
ああ、ミクさん、肌から怒ってましたね。
ビッチはムカつきます。ビッチがビッチかっていう。
だからね、悪者がちゃんと悪者なんですよ。
そうそう。悪いやつ。
そう。
見るからに悪い。
これほど敵味方がはっきりしてる映画もなかなかないと思いながら見てましたけどね。
悪いやつはね、最後まで悪いんですよ。
う
ん、
悪い、悪い。
だからビッチも、なんかで和解しないの。
和解しないよね。
ですね。
顔つきからもう、こいつ悪いんやでっていう。
そうですね、うん。
そうそう。なんで、あんな感じ、あ、ちゃんとあんな感じの外人見つけてくるよねっていう。
そうね。
本当にね。その辺はやっぱり、多いんでしょうな。そういうふうなオーディションしたらすぐ集まるん
ですよ、ね。あ、こいつ、ああ、その顔、その顔っていう。
言う、合格
って。悪いね、君。
悪い
ね、
君。
ねえ。
だから、本当にね、もう気持ちがいいぐらい思った通り動いてくれ
る。ああ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。役回りがちゃんとしている。うん、大事なことですね。そうですね。
ロールはすごく演じ、ちゃんと演じてくれてましたね。うん。あと、やっぱりその、このね、イップマン自体が終わりに差し掛かるのと、その、イップマンっていうキャラクターの週末っていうのがやっぱりダブルリンクするじゃないですか。
うんうん、なるほど、そうですね、
うん。うん。イップマン自体もやっぱこの後やっぱなくなるっていうのを僕らも知ってるわけやし、うん、ね、これでもうシリーズ自体が終わっちゃうっていう寂しさもやっぱり繋がってくるので、やっぱり最後はすごく悲しかったし、
そうですね。
息子とのね、うん、別れというか、アメリカから帰ってくるシーンは、やっぱグッときましたね。
今回はあれ、中国パートに予算かけてなかったよね。
かけてなかった
。ずっと所長が電話に出ては、息子に、おい、電話に出ろって言ってるだけっていう、割り切り方。
家と学校だけ。
そう、もうはっきり言って、体育館と部屋と廊下だけっていう、割り切り方。
ね。
だからすごいなぁと思って、
長男のことは全く語られないっていう、
そうそうそう
そう、ほんまやね、ほんまやわ、
うん、そうなかったことになってるのかなと思いましたけどね。
でもまあやっぱりこの完結は最後にファミリーの話になって終わったっていうことにものすごく感銘を受けてる方は多いですね。
うん、そうですね、うん、
継承がどっちか言ったら愛やったとしたら、最後に家族って持ってきたことにものすごく感銘を受けた人は多かったみたいよ、う
んうん、そうですね、ちょっと最後の葬式のシーンでブルース・リーがサングラスかけてくるかっていうのは決まって
たけど、なるほど、なるほど。まあね。
そこは
外してくるやろうやろね。
アメリカ的ですね。
アメリカ的ですね。わかりやすさですね、これ
も。おかしいな。さっきの戦争映画もわかりやすかったと思うねんけど、この熱油の差はないや。
何の違いですかね、この。
いや、もう全然、なんていうんですかね。方針が違うから。
熱がない、
ね。なんかね。
熱かったね、
うん、結局僕はヒットウェイって僕は最終的にはこれかなって思ったのが、
はい。
ドキュメンタリー映画だなと思ったんですよ。あれ
ですね。
NHK の、その時歴史は動いたとかっていう名前であれやっても不思議じゃない。
NHK 特集の再現ドラマのある方の NHK 特集って大概面白くないじゃないですか。
あれのなんか
あれやね、なるほど。
あれをポツポツとの半分ぐらいに切ってやったら NHK で流れてても不思議じゃないよ。
そうかもしれへんね。そうかもしれへんね。確かに。
そのレベルやったっていう。
そうね。
感情移入はできんよね。どこに感情移入したいかわからん。
なんか ね、ペライって思ってしまったんですよ、僕はね。
そう、ペライっすね。
ペライ。
ペライが、うん。
だからドキュメンタリー以上じゃないんですよ。
ね、そういうことだよね。ドキュメンタリーが面白かったかもしれんね。うん、もしかすると。
そのやっぱり、そのドキュメンタリーっていうのは今僕すごくしっくりストンと落ちて、うん、なんか事象をやっぱりきちっと描きたいっていうのはあって、
あったんかなっていうのは、
う
ん、富蔵さんのね、お話から余計にそれは感じてるね、うん
まあ、すごくストンと落ちましたね、うん、
なんかね、最終的に僕はそこに結論がいきました。
なるほど。だ
から実際に起きた事象はきちっと抑えつつ、
そうそうそう、
そのアメリカ兵に関してはやっぱり自分の手癖みたいなところをやっぱりどうしても出しちゃうから古臭く感じたっていうところなのかなっていう、うん、
だからやっぱり僕とかスパスパさんにとってよエメリヒっていうのがないんやろうね。
ないんでしょうね。そしてその思い出もないんで、
うん、でイップマンに対してはやっぱりね、
うん、やっぱり今あってすごくカンフー映画がなくなった。
確かに確かに確かに確かに。
そこで唯一生き残ってるイップマンに対しても思い出が自分の中であると思います。
なるほど、
うん、
なるほど。
やっぱりこのシリーズ、唯一のカンフー映画の生き残りやって、この映画が終わっちゃうのかっていう寂しさとともに、やっぱり、うん、この映画が終わっちゃうことに関しての寂しさをリンクしたってことですね。
なるほどね。そうか。ははー。
そうね。
そこが僕、このイップマンに乗れた理由だと思います、うん、一番。
なるほど。
そう、やっぱり最後、エンドロール見ながら、今までのこと思い出すんですよね。
そう
です
ね。
思い出すと、あ、これで最後だって思うと、やっぱりちょっと負けてきちゃう。
そうですね、うん。マイク・タイソンと戦ってたな、とか。
そうそうそう。そんなこともあったな、とか言って。
そうですね。
日本軍と戦ったこともあったな、とか。
戦ってたな、
やっぱりあれやね、みんなのいい思い出とともに閉じていったんやね、じゃあ一歩も。
そう、それはあると思います
、ね、そういうことやね、やっぱり僕みたいにとりあえず旅行前にぶっ通しで見てではちょっとやっぱ思い出が違うよね。
うん、まあその劇場パンフ組は。
いやー、
やっぱ思い出はすごかったと思います。
なかなか席を立たないんだもん、うん、みんな泣いちゃってんだろうなと思いました。
今回でパンフがね、異様に分厚いんですよ。
みたいやね、ごっつかったもん、パンフ。
小人さん、高かったですよね、あれね。
そうっすよ。
200円ぐらいしなかったです。
多分してたかな、800円じゃないですよ。
別に、ね、あれでしょ、ね、別に中には時間が逆行するとか書いてないんでしょ。
書いてないか。
僕の妄想はとか言うてないんでしょ、別に。
僕の妄想ね。
まあね、ザキヤマがミッドウェイ撮ってたら、多分山本五十六は舘ひろしやと思う。ザキヤマ映画の五十六は、もう舘ひろしでしかなかったですから
ね。今やマイナンバーの人になっちゃいましたけどね。
そう、マイナポイントの人ですよね。
やってるね。
やってますよ。やってます、やってます。うん、まあ、でも本当。そうっすね。ミッドウェイこそザキヤマさんはあれじゃないですかって、うん、ユアストーリーを語るべきだったんじゃないですか、パンフでっていうふうにちょっと僕
そう、リクさんおっしゃってましたね。ケネットじゃなくてミッドウェイ。
増えるけどって。
撮りたいんじゃないですか、あんな映画。
ねえ、あんな映画撮りたいと思うんやけどな。どうなんやろうね。
部屋から一歩も出ずに。CG バンバン入れて。
CG バンバン入れてね、ほんと。
すごいペラさはすごく共通する部分かなと思いますね。
一歩間は何か言い残しておくことはないですか。
一歩間ありがとうと。
あ、なるほど。
ありがとう。
お礼で。
お礼が言いたいですね。
お礼が言いたいですか。
なんかドニーエンのカンフー映画のシリーズをまた何かの形でやってほしいですね。
うん、
ね、本人はもうしないって一応言ってはるけどね。
いや
まあまあ、イップマンの印象は強すぎますし、
ね。まあ、ムーランがね、ちょっとどんな感じで出てたのかって、まあ、見れてないですけど。
そう、予告編にちょこっとだけ顔が見えて、あっと思うんですけどね。
ディズニープラスに入ったら、
そうですね。マンダロリアンも見れるじゃないですか、マンダロリアン。
3000円やったかな。
そんなすんのあれ。そんなすんのあれ。マジか。
多分あれ、あの、配信を見るのにいいんです
よ
ね。
ああ、そういうことか。
定額じゃなくて、
あ、そうそうそう。
その、アクーランだけを見るのに、
うん、うん、一本3000円。
4000円で言ってたと思った。
あ、そっか、4000円
か。うん、だから、一人で見るのでは、
あ、そうそうそう。
やっぱり、赤なんですよ。だから何人かで見ないといけないんですよ、
そう、ディズニー好きの人に、はあ、こんなするなって高いなって言ったら、それは、お前が一人で見ようとするからだよって言って。
そうそうそうそう。だから、家族で見るでしょって。
映画を一人で見るという感覚がない。
ああ、そうか。なるほど。
映画はみんなで見るものだ。
なるほど、そうか。っていう。
旧作に落ちたタイミングで多分、その、ね、定額で見れるんでしょうけど、今は4000円ちょうだいねって。
ああ。そんな急いで見んでもね。
ね
え。ねえ。
実に。
ねえ。そうか。やりゃよかったのになぁとも思うねんけど。
そうですね。
そういうことやなって書く。いや、どこの映画かもテネットの前はムーランやったもんだって。ロビーに行ったらムーランって書いてあって、やっぱりムーランやねんなぁと思って。そう、番宣もすごい長かったのに、あんなに番宣だけ見せられて、残りは配信で見ろって言うんかい。
ね、そう、続きはあやもんな、
ね。ねえ。なぁと思って、そっか、まあね、ドニー・エンはまたいろんな映画に出てほしいなと僕も思ってるんですけど、
そうですね、うん、
はい、そんな感じで、とりあえずまあそんな感じですかね、ミッドウェイとイップマン、
はい、
はい、そんな感じで取り上げました、はい、じゃあそういう感じで、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました。